ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日のゲストは京都森林インストラクター会会長の篠部幸男さん、そして、事務局長の皆口幸美さんです。今回はどうぞよろしくお願いいたします。まずは真鍋さんに、森林インストラクター、森の総合案内人の活動というテーマでね、今日お届けするんですけれども、はい、真鍋さんがこの方をってぜひゲストに、はい、ご紹介くださったので、まずはお願いいたします。
はい、
どういう活動で、何でしょうか。
はい、森林インストラクター会ということで、その名の通り森林インストラクターの方が集まってこの会を設立して、活動ずっとされているんですけれども、ちょっと僕自身山歩きとかが好きで、面白そうだなと思って今日お呼びさせていただいたんですが、ちょうどたまたまですね、ビデオでウッドジョブっていう映画を見たところで偶然出会いまして、そこでお声掛けさせていただいてます。
なるほど、はい、では早速ですが、篠部幸男さん、会長さんでいらっしゃいますね、
はい、
まずはこの活動の、ご紹介を、していただきたいんですけども、団体はどういう方々が参加されていらっしゃる。
基本は試験がありましてね、
はい、
その試験に合格した、人たちが中心になってます。あとは森林インストラクターの資格を目指す人も巡回員として参加してますね。
はい、その森林インストラクターというのはどういう資格なのかというのも教えていただけますか。
これはですね、森の総合案内員で最初にご紹介いただいたんですけれども、森でいろんな活動をします。自然観察なんかもあるんですけれども、それ以外に森林人工林、それからいわゆる広葉樹林の整備なんかもしてます。それの我々自身でやるというよりも、その指導をお手伝い援助するというのを主な仕事にしております。で、京都府内、北は、丹後から南は山城の方まで何十か所かで活動しております。
はい、これは発足されてどれくらいなられるんですか。
我々の会としては、資格そのものは30年近いんですけれども、京都で会が発足してからはちょうど22年目になりますね。
はい、そして、資格を取られた方々、この森林インストラクターっていう資格っていうのがあるんですよね。ちゃんと勉強しないと取れない
そうです。4科目くらいありましてね、森林と林業、もともと農水省が作った資格だったんで、森林林業、それとか野外活動安全と教育という4科目があって、それに合格しないと、それに若干の、面接があるんですけれども、それに合格しないと資格は取れないということになってますね。
はいはい、これはもともとどういう目的で作られた資格なんでしょうか。
森林を利用する人に森林とか林業の、知識とか技能を伝えて、より安全にですね、森林のいろんな活動を楽しんでもらおうということで、作られた資格で、同時に森林の元である、山村も、その振興も図っているという側面もありますね。
はい、 ではちょっと事務局長の水口さんにちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、具体的な活動としてね、先ほど会長の方から依頼があってそこに赴いてこういろいろね皆さんに、と一緒に活動するようなことをおっしゃってたんですけど、具体的なことでちょっとご紹介いただけることありますか？
はい、非常に幅広くしておりまして、はい、保育園の0歳児お母さんと一緒に山森を歩くから小学校の新陳教室、中学校の出前教室で、ある大学の探検部が、食べられる草を教えてほしい、実を教えてほしいというようなお話も以前ありました。で、私たちと同年代、まあそれ以上の年代のシニアの方の、そういう山作業の好きな人たちのグループを指導したり、だからもう0歳からまでの指導をしておりますけれど。
なるほど。こう山に関心があって山のことをもっと知りたいとか、あるいは行政からこういうことで、お手伝いしていただけないかとか、人を派遣してくれないだろうかとか、そういういろんなパターンがあるということでしょうか？
あ、そうですね。
そうですね。
で、このどういう方々がこの森林インストラクターを目指されたのかなというところ、ちょっと興味ありますよね。
そうですね、
真鍋さんも森林に興味があるということで。
なんかね、やっぱりこう京都市内とかに住んでると、まあ、森林山って言ってもなんかこうなんか、こう、ああなんでしょう、こう山歩きにただ行く場所ぐらいで、なんかこうどうやって整備してるんだろうとか、どういうふうなこう山の表情があるのかみたいなので、なんかそこまでこう考えられないというか、考える機会というのが少ないんですけど、なんかこうこういう方々がいらっしゃることによって、でいろいろ教えてもらうことによって、より深くいろいろ森のことを考えられるなと思って、その教えてくださる方々は一体どのような方々がいらっしゃるのか気になりますよね。
まず会長の篠部さんはどういうことからこの森林インストラクターになられたんですか？
私はね、別に行政とは関係なしに、一般の会社だったんですけれども、まあ、基本今真鍋さんがおっしゃったように、もともと山岳部にも入ってて山は好きだったんです、それ以外に実家の関係で北山の方の実家がやっぱり山林所有したというところもあったんで、まあ自然と親近感を感じたということでしょうね。それでまあたまたま東京に単身にいた時に、女房がこんな資格があるよと、
素晴らしい奥さん
その電話がなかったら、試験受けてないかもしれないですね。
なかなかね、難しい試験だとお聞きしてますが、で事務局長の水口さんは、
私はですね、両親の田舎が日吉なんで、それで小学校ぐらいの時、夏休みは私一人で帰って、おじいさんがやっぱり山仕事行くので、その後ろをついて行って、その時の山の綺麗さっていうんですかね、整備された、もう本当にそれがずっと頭に残ってました。それでまあ好きだなっていう感じだったんですけど、それがまあ23年、4、5年前にうちの会の前、会長が、まあ、ボランティア団体みたいなことをやりたい人は集まれというような形で、二の瀬で、活動されて、それに参加してて、でもうハマってしまったという感じですかね。私も篠部さんと同じように、もう全く民間の企業に勤めてましたので、山とは全然関係なかったんですけど、やっぱり小さい時の思いがやっぱり出てきたのかなっていうぐらいに思ってますね。
なるほど。そのね、民間の方でも仕事、ちゃんと森林インストラクターになれるんだなというのを私はでそういう方々が今お二人ちょうどそこの団体で出会われて、会長と事務局長という形で、はい、京都の森を守るために頑張っていらっしゃるということなんで、 この番組 の音楽ミュージックブレイクをこの後流すんですけれども、その後に京都の森林のことについて、うんうん、少しご紹介いろいろ教えていただきたいなと思います。ではゲストセレクト、会長のゲストセレクトで、モーツァルトを皆さんお聞きいただきたいなと思います。本日のゲストは京都森林インストラクター会の会長の篠部幸男さん、事務局長の水口幸美さんです。この京都の森、はい、どんな風になっているのか、真鍋さん言って言われても京都は
僕は知らないんですけどでもそうですよね、こうたまにこう山歩きハイキングだったりこう楽しむ身からすると、整備されて綺麗だなっていう側面と、あとはでも、場所によっては台風の影響でここまだこう木が折れてるの残ってるなみたいなのをこう、こう見るだけみたいな感じなんですけど、実際にこう整備されている中で今のこの京都の森林のこう何でしょう、状況というかいうのをちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
大変な課題がいっぱいありそうですけど、いかがでしょうか。
そうですね、ちょっと昔の話で若干だけしますとですね、はい、昔東山北山よく見えるんですけれども、昔の浮世絵なんかではやっぱり萩山ですね、結構人の手が入って人が利用してたということ、それでハゲた部分が多かったんですけども、今は緑で覆われてますね。ただね、京都の山は、東山も北山もそうなんですけども、いくつか課題があります。で、一つはキクイムシでコナラが、10年ぐらい前に大量に枯れたということ、これは人が利用しなくなっているのと大木したのと関係してるんですが、それと2つ目はですね、鹿ですね、鹿の食害がすごいです。で、鹿が多くて仮想 の、 草とか、チジとか全部食べてしまうんで、割と裸地っぽい感じになって、大雨が降ったりしたら流れてしまう、崩れてしまうという可能性も出てきますし、次の木が座ってないです。これがものすごく問題ですね。だから次がこの大木がなくなった時にどうなるのかと。で、もう一つはさっき真鍋さんおっしゃってたように、2年前の台風21号ですか、あの被害はもう甚大ですね。もう京都市内は本当に東山を歩いていただいても大木が、道は切り開いてるんですけどね、ボランティアの努力で切り開いてはいるんですけれども、大木がそのままになってるという箇所はいくつもありますんで、これから自然災害増えてくるんでしょうから、そういう形でどういう形で山を維持していく、今のような問題を踏まえてどう維持していくかというのは今後の大きな課題だとは思いますね。
ね、鹿の被害とかでね、京都の祇園祭で使われてたちまき笹がもう食べられてしまってっていうのでね、活動を始められた方の話とかも聞いてますけれども、
そうですね、あれもちょうど15年ぐらい前にもう笹が一斉に枯れた後に、鹿がそれを全部生えてきた芽生えを食べちゃって、もう花瀬あたりはおっしゃったように昔それだけでちまき笹で結構収入になってたらしいんですよね、祇園祭のちまき作るので。それが福井県から、今福井県から持ってきてなんとか再生しようと策を作って努力されてますけどね、なかなか本格回復には至ってないですね。
そういうことが台風とかね、たくさんのこう、問題があるなという中で、この森林インストラクターの皆さんはそこに向けてまた活動もされていらっしゃるということでしょうかね。
そうですね、先ほどお子さんの話が出たんですけど、 お年寄りに楽しんでいただくというのもそれはそれで重要なんですけどね、我々一つはやっぱり小さいお子さんにあの森に親しんでもらうというのはものすごく重点を置いてます、私自身の経験からも、私も親父によく子供の時に連れて行ってもらって、それがベースになっていると思いますし、やっぱり子供の時に経験すれば大人になってもそういう自然に対する親しみとかいろいろできるんで、我々も、小学校とかお子さんを相手にいろんな活動をしてますんで、あのどの世代も重要なんですけど、特にあの小学校の低学年ぐらいか、幼稚園でもいいんですけどね、あのこの自然体験というのは非常に重要です。あの今はね、親がその世代の親はね体験ないんです。だから森に山に入っていけないというのは現実でありますんで、そこら辺あの年いった人はね幼児体験で意外にあるんですよ、
ね、先ほどのねあの森林インストラクターにあの受験しようと思われ、勉強しようと思われたきっかけがそうですよね。
そうですね、
そういう体験っていうのがすごく大事ということですかね。
大事だと思います、本当に、
あのその木巻座さんのことで私もね、あのいろいろと皆さんついて回って状況を見に行かせていただいたことがあるんですけれども、やっぱりこうそこの地域の人たちにとって仕事としてやっていく上でも、間伐材のこととかいろいろあると思うんですけれども、こう学びたいっていう方々が行かれて、逆によくわからないままに行くとゴミを捨ててなんか汚したりっていうこともねあるので、そういう意味でもしっかりとこう森林インストラクターの方がね、森ってどういう大事なところかっていうのを伝えていかれるっていうのは貴重ですよね。あの今の時期は少し寒いのであまりご活動はされていらっしゃらないと思うんですけれども、はい、あのこの会では目指してらっしゃることとかいうのはありますか？
そうですね、やっぱりあの一つはね、山の作業というのはボランティアでもね非常にあの危険を伴う、例えばあの倒木、伐採間伐なんかする場合はあの重要物が倒れてきますんで非常に危険な要素もあるんで、そこら辺はもう一にも二も安全を注意しながら作業してもらってますね。で、あとはやっぱり何と言っても皆さんあの活動出てこられていろんな活動をしてるんですけれども、いい顔して帰られますよね。で、あの私も時々会員に行ってるんですけどね、あの世の中一般の仕事でなかなかありがとうと言ってもらえる仕事ってありそうでないじゃないですか、ところが我々の場合は皆さん笑顔でね最後に本当にありがとうって言って帰ってくれるので、それはある意味で一番嬉しいですよね。あの大してお金にはならない
あの普段のこう活動拠点みたいなのはなんかフィールドにされていらっしゃるところとかはどういうところ？
割と皆さんご存知で横を通っておられる、何箇所かあるんですけど、一番近いところをご紹介しますと、あの安生寺山国有林というのがちょうど蹴上と山市の中間地にあります。そこが約60ヘクタールぐらい林野庁と、契約してるんですけれども、ふれあいの森ということで、そこでもういろんな活動、それこそ森林整備から森林の野外活動、いろんな観察、木工、野外料理、春にはですね山菜の天ぷらまで非常に美味しいもんですけど、そういういろんな多彩な活動をしています。で、いいのはですね、そこで、いろんな団体、活動してもらってるんですけれども、いいのはものすごく地下鉄なり JR でアクセスがいい、小一時間で行って帰れるということでですね、その場所は実は皆さんが大文字山に蹴上から登る途中にあるんです。皆さん知らないんですけど、41番という 京都一周トレイルのあれがあって、そこを右の方に曲がったとこなんですけど、真鍋さんも今度、
はい、
見てくださいそこにちゃんと我々の拠点があって、あそこを中心によく活動してますね。
会の、ね、メンバーの方は会になるには基本的には森林インストラクターの資格を持った方々、あるいはそういう目指していらっしゃる。
そうですね、目指してぜひ頑張ってい
きたいなという方も、
何人かメンバーには
準会員ですかね
準会員ですね、準会員です、うん、そういうのでメンバーで頑張ってくれてます。はい、
で一緒にこういうことをしてほしいとか、私たちの団体のところで少し森を歩きたい、学びたいのでっていうのでお願いすることも
できます。
それはどういう資格がいるとか何かあるんですか？
どういう方じゃない？資格はないです。
どういう依頼の方法で？
それはね、我々ホームページ持ってまして、
はい、
そこにアクセスしてインターネットかなんかで入れていただければ、事務局長の
方がじゃあこの皆口幸美さんがちゃんとこうお返事をくださるわけです。
そう
なんですね、まあ、先ほどね子ども3人っていうのもありましたので、うん、そういう幼児を抱えている団体っていうか幼児サークルっていうか、うん、どんな感じの、あんまり気軽にお願いしていいのかどうかっていうのを思いながらかな。
そういう本当に保育園というか幼児の団体からも依頼ありましたし、この間は、まあ知り合いの関係ではあるんですけれども、うん、ある保育園で御苑で、そういう活動をやりたいって言ってものすごい数来ましたね。なんか100人超えてますね。
まずその山ってとか森林とか言うとちょっとこう危ない、まだちっちゃいからっていう子どもたちのためには、そういう御苑とかで、
御苑いいですよ、
ね、まずこう木に親しむとか、なんかそこで自然をね、はい、体験するっていうのは
安全ですね、
うん、
なんてもフラットですからね、
うん、
転んでもまず大丈夫ですから、うん、御苑でも我々活動してますんで、
うん、
まあとっつきは御苑あれ、まあ、京都の人は京都御所って言ってますけど御苑あたりが一番、うん、とっつきにはいいんじゃないかと思いますね、うんうん、
そしてそういうなんかこう少しずつ森林という森というものにね、目を向けていくという、はい、なかなか勝手には行くのが難しいところですからね。
そうですね、
心強いですね、
うん、ね我々はいろんなことやってますんで、まあ普通私も元山岳部ですんで、元はダダッとものすごく早くから行ったんですけど、うん、やっぱり最近はね周りを見ながら ゆったり歩いてますんで、そういう楽しみ方もできたら、ピークを目指すだけじゃなくていろんな世界が広がるんじゃないかなという気もしますね、歩いてるだけでも。
もう京都といえばね、南北にこうやっぱ広いですけれども、そういう京都府としても全体もなんか活動拠点になるんでしょう、活動はされていらっしゃる。
そうですね、あと合併記念の森、京都市の合併記念の森にも拠点があるんですが、うん、活動はですね、丹後半島から山城までだいたい2時間、北へ2時間、南へ2時間と、あちこち出かけております。はい、
ね、すごくこう大事な活動をね、やってくださっているっていう、嬉しいですよね。
こういう方々がいらっしゃるからね、うん、京都の森が守られているというのは、ね、うん、すごくよくわかります、
うん、で基本的にボランティア団体なんですか？
ボランティアではあるんですけれども、うん、若干の報酬はいただいて。
それそうですね、さっきボランティアっておっしゃって、これでボランティア大変だない
や交通費だけでもバカにならないん
ですよ。そうですよね、
こういう方々
ただ
やっ
ぱり商売にはならないです、
うんうん、でもしっかりとね、やっぱりこう、うん、活動していただくのが大事なので、うん、そこはもうちゃんと主張していただいた方がいいと思います、はい、今日はねすごくもっともっとお話伺いたいんですけど、だんだんと時間が迫ってまいりました。本日のゲストは 京都森林インストラクターの会会長の篠部幸男さん、事務局長の水口幸美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。